ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。非常に寒い上海市内でございます。まあ私もですね、一番暑い厚手のコートを着て、営業しております。ただね、もうこんなに寒い時があっていいのかというぐらい寒いですね。底冷えするとはこんなことだろうなというふうに思いながらやっておりますよ。さあ、こんな底冷えする寒さの中でもなぜそんなに汗をかく熱々のこの方にお越しいただいております。
ホカロン、ホカロンでございます。
熱々な理由がホカロンですからね。
背中にね、張りすぎちゃって、
張りすぎちゃって
汗だらだ
ら。いやいや、もうね、本当適量を守ってください。
そうですね、
メーカーさんからもそれ言われますから。
そうですね、そろそろお届けする頃かなって思ってるんですけど
買ってください。ご購入をお願いいたします。
売ってるんですかね、中国で。
売ってますよ。
売ってますかね。
売ってます。私、まあ買いましたけど、日本語と中国語がこう半分ずつ書いてあるやつ買いました。
あ、本当ですか。
うん、でローソンとかにも売ってますよ。ぜひ皆さんローソン行っていただければ。
ぜひローソン、
グーベローソンとかね。
グーベローソン、
要は冬はあれじゃないですか、ゴルフの方々が多分
待ち合わせ場所のね、
待ち合わせ場所で多分売れるんでしょうね。
グーベーローソン、
グーベーローソン行くとあります
よ。マニアック、グーベーローソン。ぜひそこにハマってしまって今。グーベーローソン、
うちのスタッフさんでもですね、北海道、
北海道
あるじゃないですか、北海道を温めて、で、ね、なんかこう石に包むみたいな、なんか卵みたいな、あのガチャガチャのありますね、パカッてあれのこうなんか石かなんか陶器か分かんないんだけど、あれにこうああいうこうの中にこうホカロンを入れると、入れてなんかポケットに入れておくとすごいあったかいみたいな。
新しい、
ああいう商品があるんだなと思って。多分ホカロン入れる
商品なの。
多分商品です、ホカロン入れる用なんだこれ。
それおもろい。
だからいつもよく私もこっち来てびっくりしたんですが、湯たんぽあるじゃないですか、でこっちってね、なんか電気でつないで温めてやるやつありますよね、であれじゃないの買ったんだって、見せてもらったのが石みたいなやつ、ね、
でこれ新しいの。
そうそうそう、バッて開いて私中開けたらホカロンが入ったんですよ。すっごいあったかった。だからホカロン握るよりもあったかい。
なんだろうそれ。
いや、石焼き芋効果みたいな感じで。あれ多分遠赤外線出ると思いますよ。なんかすっごいあったかいんですよ。
だから俺ビールを入れると冷えちゃうコップみたいな。
何言ってんすか。大丈夫、
ちょっと絡まっちゃった。
ビールを入れたら冷えちゃうコップって。まあなんかなんかありますね。
なんかあるでしょ。
ありますね、あります、ね。
それの北海道版
だ。北海道版ですね。あろうことか冷えてるやつを例に出してそんなようなものですかっていうこの
この
例えの悪さ。
このちょっとキレが
悪いですね。どうしたんですか。
寒い。
寒いからね。寒いからもう寒いこと言っちゃうぞと。
寒いね、それが。
寒いよ。その発想もおじさんで寒い。
だ、本当ね、若くいかないとダメ。
まあ、そうですね。
うん、
だからまあ今年ね、年男の我々ですから、
犬番組
ですよ。
犬と犬ですからね。
犬でやっていきますから。
ワン、
そうです、ワンワンでいきますけど、さらに若いワンワンをね、ワンワン、こう意識はそれでいきましょう
よ。そうですね、あ、ワンパイ衝動会のワンは
かかってないよ。かかってないから。
早いわ、ツッコミが。
本当にそこ言わせねえぞみたいな感じですよ、本当に。これそれ今年2回目の放送でもそれ言いそうになりましたけど、ワンワンでワンパイ衝動会やってますけどねってありましたけどね。
ありましたね、
それは言っちゃダメなやつだから。やめてください。
ということでね、
はい、ということでございます。
年は犬年ということで、
はい、犬年だから交渉学ではないんですよ。
ないんですよ、
昨年、まあ、一緒に勉強していきましたね、はい、昨年って一昨年からですね、16年からやってますから。
16年
11月から1年ほどかけて 一緒に勉強してきたのがセールスの教科書じゃないですか。
セールスの教科書、
セールスの教科書を初級編から上級編まで一緒に勉強してきたと、うん、でそれが一つ終わったので番組が終了するんじゃないかなと思いき や,
思いきや
新しい教科書を持ってきた次第です。
今度のやつは難しい、
難しいですよ
これ、ね、
で今回の教科書が交渉学のすすめ、
交渉学のすすめ、
はい、トランスエージェントが、まあ、日本で運営をしている NPO 法人の日本交渉協会から出している本でございます、うん、で前回はですね触りの部分、まあ、一章の、まあ、入るためのね、あの初めにということで、うん、交渉学自体がどんなものなのか、うん、そもそも交渉って一体何なんだろうかみたいなお話をさせていただきましたね。さあ五郎さん、どんなものでしたっけ。
ぬくもり、
ぬくもり、人間的ぬくもりが、ね、どうしてもこうね剣棒術で ね, のそうね相手をだまくらかすとかね、はい、こんな風なことを思ってしまうんですが、そういうものじゃないんです、
う
ん、
違うよと。
え、不信の哲学じゃないんだっていうことですね、うんうんうん、信頼関係を構築していくっていうことが交渉における非常に重要なポイントなんだ、
うん、
双方の問題を解決していくために対話をしていくっていうことが大切なんですよ、それこそが交渉、そして交渉学を学ぶ意義なんだと、
うんうんうんうん、
この交渉学を学ぶことでですね、我々が他者との関わり方、社会との関わり方っていうものを変えることができるわけですね、
うん
でその交渉学を学ぶこと、そしてこの交渉学の進めを読む、読み進めていくこと自体が、
うん、
これその第一歩になるんだっていうことをお伝えをしていったのが前回の放送でしたね、
う
ん、
そうですね。
で今回は、まあ、さらに読み進めていきたいと思うんですが、
はい、
第一章には、第一章はですね、あの、そもそもこの、NPO 法人の日本交渉協会を立ち上げられました、うん、藤田教授が、
うん、
あの第一章を書かれているんですが、そこの中のですね、あのトピックスを、かいつまんでいきたいなと、
はい、
こういうふうに思っております。
お願いします、
はい、で実際にですね、交渉学っていうのが1973年からこうスタートしたんだっていうことをこう、まあ、前回もお伝えをしましたよね。で交渉学っていうふうに聞くと、まあ、前回もありました、う
ん、はい、
交渉力っていうのをいかに養うのかとか、うん、そういうのをイメージするかもしれませんが、うんうんうん、交渉学の中にもそうした部分があるんですね。
ほうほうほうほう、
まあ、前回もお伝えをしたかもしれないんですが、うんうん、いわゆるどう騙すのかみたいな、うんうん、まあ、それは騙されないようにするための方法論だったりとか、
うん、
ね、まあ、いろんなゼロサムの交渉をしていくときにどんなことが必要なのかということも勉強はします、
うんうんうん、
ただ、交渉学っていうのはそれ一部分なんですね、交渉学における、
うんうん、
で交渉学っていうのはそもそも一人一人の交渉力っていうものを高めるっていうことでなくてですね、
ほうほう、
交渉そのものを上手に進めるための方法を科学的に研究するための学問なんです。
科学的に、
そうです、う
ん、なるほどね。ということは学べば上がる、
そうなんですよ、こういうふうにやっていくと成功確率が高まるなとか、うまくいく可能性が高まるなっていうことなんですね、
うんうんうん、
だから多くの交渉事例を研究している人たちがいるわけですね、
うん、なるほどなるほど、あ、
こういうものいろんなこう失敗事例だったりとか成功事例をこう研究していくと、うん、このように進めていくと、
うん、
よりその成功に近づくんじゃないのかなっていうことを科学的に分析を
なるほどね
していったわけですね、ということなんです、
うんうんうん、
で交渉自体、
面白い面白い、
国語辞典で調べてみると、
はい、
掛け合うこと談判とあると、
うん、
直談判とかそう言いますよね、
うんうんうん、
要は中国であの交渉ってチャオショーって言わないですね、談判って言いますよね、
談判、
あの談、
談判、
相談の談にあの判断の判ですね、談判。でもあの、
なるほど、
例えば談判を調べてみると、うん、あの、あることの始末または取り決めについて立場の異なる相手と意見を戦わせることっていうふうにあるわけです、
ね、うん、
要は交渉っていうのは当事者たちが言葉を通じてお互いのある間にある何かの問題を解決しようとする活動なわけですね、
うんうんうんうん、
で英語では交渉をネゴシエーションっていうわけです、
はいはい、
ちょっと発音悪くて申し訳ないですねネゴシエーション、
ネゴシエーション
これはネグ、
ネ
グ、NEG と OTUM、 これあのこの2つのですねラテン語に由来するらしいんですね。
へ
ーで NEG、
うん、
ネグとか何て言うんですかね、分かんないですけど、何々でないっていう否定ですね、
うん、
でその OTUM、 これはですねラテン語の OTUM っていうのは、 安楽、レジャーという意味なんですね。
なるほどね。
つまりネゴシエーションの元々の意味っていうのは、うんうんうん、静かでも楽しくも優しくもないっていう意味なんですよ。否定してるわけだから。
なるほど。
そうか、レジャーとかそういう楽しいとか平易とかそういうのを、うん、あの否定している言葉なわけですから。で、英語に言葉が入ったのは1590年代のことだそうですが、英語を母語とするアングロサクソン人にとっては交渉は辛いことなんでしょうね、当時ね。
なるほどね。
こういう語源から見ていくとそうなんじゃないかっていうのが藤田先生の言っていることなんです。その一方でネゴシエーションには困難、障害などを切り抜けるという意味もあるみたいなんですね。ということは、こういった、まあ、アングロサクソンの方々にとってネゴシエーションをどんなに辛くてもなんとかやり抜くものと捉えていると解釈することができると、
うん、
まあそういうことなんですね。
なるほどね。なるほど。
だから交渉自体が、まあ、辛いというか、静かでも楽しくも優しくもないもの、
うんうんうん、
いわゆる辛いことっていうふうに捉えているんだけど、
はい、
ここで言うとアングロサクソンの人たちはそれをやり遂げるっていうことにコミットしてる感じがあるんですね。
うーん、
ここポイントだと思うんですよ。
なるほどね。
で、我々こう、うん、あ、まあ、中国の方もいますね、アジア人が対立に対してどう捉えてるかっていうことを考えていってほしいんですよ。
うん、
特に日本人、我々この対立に対して、
うんうん、避ける。
はい、そうそうそうそう。はい、そうそうそうそう。ですよね。だからここがアングロサクソンの人たちと我々のちょっと違いですよね。交渉辛いものっていうふうに捉えていると、そもそもね、アングロサクソンの人たちも、
うん、
なんだけどなんとかやり抜くものっていう風に捉えている人と、うん、
なるほど、
なんとか避けてえなって思っている我々、
うんうんうんうん、
でこれを聞いている、まあ、少なくとも中国人、日本人の方も中国人の営業パーソンの方でも、
うん、
なんか対立っていうことだったり、うんうん、交渉しに行くっていう、なんとか避けてえなっていう風に思っている人も少なくはないと思うんですよ。
まあ多いでしょうね。あ、それでいくとやっぱなんかアングロサクソンの人は交渉学を多分学んでるような気がする、
うん、
確かにスキルありそうな気がする。
あ、するよね、
うん、
私はちょっとアングロサクソンの人たちが全然
分かんないけど、
会ったことないですけどね。分
かんないけど、
なんとなく強い感じしますよね、
うん、イメージ
ありますよね。
ある、
ね、最後までこう逃げない感じがあるというか、うんうん、でも我々日本人ってそういう人たちに対して、
うん、
なんかちょっとまずその対立をやめようよ、
そう、
まあまあまあ、ね、やめときましょうよ、うん、みたいな、
そうだね、そうだ
ね、こういうところがありますよね、
うん、
で、あの基本的にあの我々ってあの人間がこう社会的活動していくと少なからず対立って起こるじゃないですか、
うんうん、
そういう避けられないですよね、うんうんうん、まあ、私は政治とかはあんまりこう話ができないのであれですけど、そのビジネスの中でも社内でこれやってほしい、でも今忙しくてできません、うんうんうん、でもこれなんとかやってくれないと私もこっちの仕事がありますので、
うん、
こういうようなところで対立が起こりますよね、
はいはい、
こういうようなことを解消していくのが交渉なわけですね、うん、
なるほどね。
で、あの対立を避けるイコールどういうことかって、交渉しないっていうことなんですよ、
うんうんうん、
だから対立を受け入れて交渉していくっていうことがまず重要なポイントなんです、
うん、
なぜなら交渉っていうのは対立を解消するための方法論なんだから。
そうかそうかそうか、確かにね。
そこなんです。そこ逃げちゃダメですよっていう話なんです、うん、で現在っていうのは対立の解消として交渉が重要視されてるわけです。国家間においても戦争という暴力を使っての解決の前にまず交渉という話し合いでの解決が優先されるようになってきているわけです。
うん、
あんま戦争起こってないじゃないですか最近、
うんうんうん、
それってまず対話をやっぱりねしているから、
うん、
しかも第二次世界大戦後の大きな特徴として、そうした国家間の交渉がかつてのように密室ではなく公衆の目に触れる形で行われるようになりました。
うん、
で組織においてもですね、我々組織で働いてますよね。かつての封建的領主と従属者との間で行われた一方的な命令で物事を進めるんじゃなくて、当事者たちが対等な立場に立ち話し合いで物事を進めることが主流になっているわけですよ、
うんうんうん、
ですよね。
まあ今そうですよね。
ですよね、
うん、
まあ、いろんなスタッフさんがいられると思うんですけど、あの五郎さんが絶対的な権力を持ち、うん、いいからやれっていうことじゃないじゃないですか、
うん、そうですね、
今どういう状況、うん、あ、今こういう案件入ってきたんだけどちょっとみんなで話し合ってどうやって進めるかやっていこうよ、うん、こういうふうにやってますよね、
はい、
で我々の日常に目を向けても、家庭内での親子関係、夫婦関係、兄弟関係、
うん、
友人関係、物やサービスを売り買いする際の関係などでも交渉が行われているわけですよ。
うん、
いわば我々は対立の中に暮らしているので、そこを一生懸命話し合いによって解決をしているわけです。現代っていうのは交渉の時代なんですね。
なるほどね。
今までは力関係があったりとかするからですよね、とか国家間においてはこう武力行使とかこういうことで話し合いっていったところを対立の解決方法の一番として使われてなかったわけですよ、ですよね。で組織においても絶対的に偉い人がこう言って命令するだけ、我々は受けるだけ、下の人は受けるだけという状況じゃなくなったんですね。みんなが同じような立場で話し合いができる状況になる、なった時に対立は必ず起こる。その時に交渉が必要になってくる。
なるほどな。
要は我々は交渉の時代に生きてるわけです、そしてこういった交渉の時代を生き抜いていくためには我々はタフな交渉者になることが求められてるわけですね。
なるほどね。
交渉が求められて
る、交渉だらけね、
ですよ。
確かに言われてみりゃそういう、そうなんですよね。
時間の交渉だったりね、あ、もう少し話をしたい、なんだけど次のアポもあるし、
確かに確かにね。
だからそうなった時にこの今、打ち合わせをしている方との交渉も必要になってくるし、次の人との交渉だったりとか、いろんなことがありますよね。全てこう対立の中で私たちは生きているので、ああまあいいや、もう逃げちゃう、何もしないとこ、でもそれ問題は全然前に進まないんですよ。
ねと、確かにね、維新ラーメンさんよく行くんですけど、
あ、はい、
あの2人で行くときにですね、
はい、
2人で行くと2人とも飲み放題頼まなきゃいけないんですよ。
ああそうですね。
1人だけ頼むとダメって言われるんですよ。
そうです、それはそうです。
その時の交渉、
ああなるほどですね。
お、今ちょっと思い出しました。
思い出しました、はい、それより良い交渉にするためにはどうすればいいですかね。
ラバンザイマ
でラオバンにお願いしたをして僕は一杯であれだけどとかそういうことですかね。まあ、 あのいろんな考え方がありますよね。だから、あの、まあ、一つ言えるのは、あの田中さんが、たくさん飲む、3杯以上飲むと、あの、まあ、150元かかってしまうところ、これを例えばあのあなたも、あのなんだ、頼んでもらえれば、頼んでもらえればお互いで100元で済むから、50元分安くなるよね。であなたは1杯頼んでもらって20元でいいから、で自分は150元払わなきゃいけないところを、例えば、80元で150元分のものが飲めるようになるからっていう考え方ができますよね。
さすが交渉上手
いや交渉上手か
はい、
そんなようなことを考えていかなきゃいけないです、そういうのを話し合っていくわけです。
面白い面白い。
で、あの、まあ、こういう話なんですよ、で、あの、まあ、こういう交渉の時代にいるわけですね、
はい、
で我々っていうのはどうも交渉ベタなんだと、まあ、日本人っていうのをこうメインにこう書いてますけど、藤田先生は。でというより、そもそも交渉ということを好まない傾向があると、だから私何度も言ってます、対立から逃げちゃう、対立を見なければ交渉しなくていいわけですね。本当は対立が目の前に起こってても、それを起こってないっていうふうに思えば、交渉しなくてよくなりますよね。
確かに確かに確かに。
それ逃げちゃうってことがあるよねって話なんです。
逃げるなと。
そう。で、交渉の駆け引きは不可欠な戦術の一つではあるんですが、日本ではですね、あの人はすぐ駆け引きをするよつる、というとかなり否定的なニュアンスを持つわけですね。で、藤田先生自身もですね、アメリカでこう交渉学を研究されて、日本に戻ってきて本格的に日本に交渉学っていうものを広めていこうとした時に、あのいろんなね、あの日本人からもうこの人は策士なんじゃないかみたいな、
言われ
そういうふうに、そう、こういうことを言われるんじゃないかなっていうふうに思ったと、だからこういった現状を変えなければならないということを思って、この交渉学っていうのを日本で広げていったわけですね。
なるほどね。
ええ、だから我々が交渉を勉強していく意味っていうのは何かっていうと、交渉を勉強してます、ただ相手がいやこの人は相当やり手だなとか、こういうふうに思われるタイ、とかそういうことじゃないんですね。
違うよと。
違うんですよ、
そうだね、そうだね。
だって双方にとってより良い方向性を見出すためにこれ勉強してるし、信頼関係を構築したいわけですね、だからそのこいつは策士だなって思われるイコール、信頼されてない
から、ね、確かにね、
腹に何か持ってんだとか思われてしまったらいけないわけですよね、こういうような話なんですよ。で、我々は常にこう交渉によって対立をやっていかなきゃいけないです、解決していかなきゃいけないんですけど、 あの一つね、交渉って二つあるんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
そう、
なんと
一つは分配型の交渉なんです、
うん、
いわゆる前回 の、 あの放送でもお伝えをしたゼロサムの交渉ですよ。
なるほどね。
決まったパイがあって、それをいかに分け合うかっていうのは分配ですね、うん、
分配型、
分ける配る形の交渉、うんうんうん、決まった大きさのパイをケーキをね、ケーキを取り合うっていうのが交渉、うんうん、もう一つは統合型交渉ってやつなんですよ。
統合型、はい、
これを目指していく必要があると。
うん、
なぜならば、要は日本とか日本人とか、うん、あとは交渉を苦手にする人たちって、まあまあ穏便にとか、
うん、
和をもって尊しとなすみたいな、
が多いよ、ね、
そうそうそう、うん、その聖徳太子の17条の憲法の中にあるやつですね、はい、その精神のあのがやっぱあるんで、うん、まあまあまあが多いんだけど、うん、でも我々でもそんなまあまあまあだけじゃ問題先送りになっちゃうから、
ね、うん、そうですね、
そうなんです。だから人間関係とは総じて対立関係であるんだっていうことをまず理解しておかなきゃいけないです。
なるほどね。
和をもって尊しとなすなんだけど、対立は必ず起こるんだっていう前提でやっていく、
うん、
でそのこの世界で生きてる限り対立が起こることは必然でありますと。でそれを避けちゃダメですよ、
うん、
ですよと。で当事者間で直接に対立しないように仲介者を入れて和解に持っていく方法もしばしば取られますが、ですね、そうだけじゃないよと、
うん、
でちょっと読み進めていきましょう、私自身は古来日本人が持つ和をもって尊しとなすという精神を否定するつもりは毛頭ありません、
うん、
それどころか利己主義で凝り固まった人たちが己の利益獲得にばかり奔走するこの現代世界において最も求められる精神こそがこの和をもって尊しとなすだと考えています、
うん、
日本はもっとこの精神を世界に発信すべきなのですと。だから和を持って尊しなす、うん、まあまあっていうこと自体は悪くないんだけど、やり方をもう少し考えていこうよっていう話なのかもしれないですね。
なるほどね。
だから和を持って尊しとなすっていうことと交渉っていうのは真逆なものじゃないんですよ。なぜならば、交渉には対立を話し合いで解決し、最終的には当事者たちの連帯を目指す側面もあるんですね、
うん、
で我々はその一つのケーキを奪い合う分配型っていうものだけをやるんじゃなくて、統合型っていうものを目指していきたいんですよ、
うんうんうん、
これは何かっていうと、
はい、
統合型というのは果実を大きくしながら配分を考える方法で、
うん、
そのため当事者双方が勝ちとなるわけです。いわゆるウィンウィンの交渉ってやつなんです、
うん、
ただその決まった大きさのパイを分け合うことがウィンウィンじゃないんですよ、
うんうん、なるほどね。
一回パイを大きくした上で分け合うっていうことが大切なんですよ、うん、だから先ほどおっしゃったその維新での事例で言うと、うん、なんとか50元を飲ませようとしてやっていくっていうことではなくて、自分がこれだけ80元出しますから、
うん、
であなたは20元でいいですよ、
うんうん、
で私は150元以上の
飲むよ
、うん、200元以上飲むよってなれば、田中さんは80元で200元分だし、うんうんうん、20元で20元も220元分の2人の間に利益が生まれている状況だから、
確かにね、
これすごくいい状況ですよ ね、
うん
すね、
うんうん、
こういうような考え方をしていきましょうっていう話なんです、
うんうん、
だから統合型交渉っていうのはまず決まった大きさのパイじゃなくて、うん、パイを広げていく行為をしていく、
うん、なるほどね
ということなんです、
うんうんうん、
でもその交渉をしていくためにはまず対立が起きてますから、
うんうん、
だからさっきの維新の話で言うと、うんうん、飲み放題のせめぎ合いがあるっていう、
ね、
あ、な頼みてえと思ってるな飲まない人はそういうふうに見てるし、
はいはいはい、
飲む人はなんとか頼みたいから
確かに、ね、
50元埋めてえな、
うん、
こういう時にちょっと待ってて話し合っていきましょうと。
なるほど、ね、
で田中さん何杯ぐらい飲まれるんですか、うん、いやまあ5杯から6杯飲むね、
うんうん、
あ6杯っていうと、うん、あの、ハイボールが35元ですから、はい、190元ちょっとなりますね、
うん、
とか、
うんうんうん、
ですよね、
うん、
そんな中で200元超えますねと、
うんうん、
じゃあそれを50元先に払っておけば安くなるってことですよねと。でも私は1杯しか飲みません、
うんうん、
1杯12元の、
うん、
シュエビーをしか飲みません、
うん、
じゃあでも1杯12元のしか飲まないんだけど50元払うのは嫌だな、
うん、
でも2人頼まないと絶対ダメなんだよな、
はいはい、
っていう話、
うん、
だから田中さんは、うん、 じゃあ全部じゃあ80元出すから、うんうん、もしくは88元出すので頼みましょうよと、うんうんまあそうですね、いうような話とか、ね、もしくは、80元出しますと、うんうん、でもし中火だけだったら足りないなと思えばもう一杯頼んでもらっても20元でいいですよ、うんうん、
なるほどね。
その代わり一緒にやっていきましょうよ、うん、さあ飲めば飲むほど得になっていくし、うんねというようなことですよね。
なるほどなるほど。
こういうようなそうなんです、うん、で和をもって尊しとなすなすっていう話なんだけど、それは対立をまず受け入れていくっていうことが大切なんですよ。そういうことができるようになるためには、なんかあなんとなく田中さん頼みたそうだなって言って、うんうん、田中さんが相手ね見て頼みたくなさそうだなって、うん、でなんとなくの対立構造が生まれてるのに、うん、話し合いもせずにラバーンっつって言って
結構、
ね、50元50元ねみたいな感じ言って、そうするとあのこっちの人は50元で飲めてるから、うん、なんか負けた気になるわけですね。かといって頼まないで180元分飲んじゃうと、 なんとなくこう150元埋めるとなんか最初から頼めばよかったって話になるし、
結構そういうのあるわ。
だから話し合わなきゃいけないんですよ、うん、
焼き鳥とか
焼き鳥とかね、
タレか塩の時とかもね対立してる、あれ無言の対立、ね、
そうだから話し合わなきゃいけないんですよ。だから私は塩が飲みたい食べたいと思いますよ、タレが食べたいと思います。でもこれだとあれだなとかいろいろありますよね、
うん、あるよね。
でその時に対立が起こってるのに避けてますよね、う
ん、避けてる、言わないで俺は本当はタレが食べたかったんだけど、あこの人なんか最近ダイエットしてるって言って
から塩の方がいいかな、
塩みたいな、
そう
塩
言えばいいんですよ。
確かにね。
そうで相手はダイエットしてるからっていう話になってそれ言い合えばいい。そしたらお互いが、うん、できることをやっていかなきゃいけない。そういうことだね。だからその対立をまず乗り越えてください、
うん、そうだ
対策乗り越える、
タレでいくぞ、
話し合っていった時に輪を広げていく統合型交渉っていうのが必要なんだっていう話。う
なるほどね。身近な例に置き換えると
分かりやすかったです ね。ありがとうございます。こういうような話なんですね、
はい、
だから皆さんぜひね対立を乗り越える、対立を受け入れていただきたい、うんうんうんうん、こういうような話、まあ、交渉っていうのは辛いものなんだっていう大前提のもと、はい、あとは人間関係の中には対立の連続なんだ、
うん、
対立を避けることなんてできないんだ、
うんうん、
ここを理解していただいた上で、
そうですね、
ぜひあの頑張っていただきたいなというふうに思います。
今日はタレを食べる、
タレそして飲まない人といった場合は少し多めに出してあげることで、
そうですね、
そうやってあげるとかね、こういうことで双方の、うんまあ、利益を最大化していくっていうことで、うん、でもその前にその晩段階になんとなく対立が起きたなと思ったら話し合ってください、
うん、そこだ、
そこ第一歩だと思います、
はい、
ということでございます。ぜひですね皆さん頑張っていただきたいなというふうに思います。今週は以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。